お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
メルボルンの料理講師トマル舞さんのオーストラリアで食べるです。舞さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、オーストラリアでもね、毎年のお祝いイベントの一つとして、中国の春節ですね、旧正月が終わりました。そして夏のイベントも少しずつ終わって、実は今まさに F1 が盛り上がっているメルボルンです。まあ前回までもお話しましたけど、結構ね、こうすごく大渋滞がこの辺りはあるんですけれども、やっぱり国際的な観光地にもなって、やっぱ私的にはなんか一つの、メルボルンの本当にイベントなので、なんか毎年この時期は結構楽しくなる季節です。そしてですね、実はなんかメルボルンだけではなくシドニー、ブリスベンと続くんですけど、来週から日本のアーティストワンオクロックですね、ライブも始まったりですとか、なんかやっぱりこうイベントが絶えない夏のメルボルンです。シドニーはいかがですか？なんかこう夏のフィナーレを迎えるみたいな大きなイベントはありますか？
そうですね。シドニーで夏の終わり、秋の始まりって言ったら、多分マルディグラのパレードですね。
いやー、それね、気になってたんですよ。
今年はちょうど先週開かれましたけど、
はい、
やっぱあのパレードを機になんか少しずつ肌寒くなっていくなっていう感じはあります。
やっぱ何日間かやるんですか、あれは。一日のイベントなんですか？
パレード自体は、一日なんですけども、はい、3週間4週間近くにわたってマルディグラ関係のイベントが行われているので、
もうすごい、
シドニーシティはレインボーです。
本当ですか？
はい。
だからかな、なんかね、この時期メルボルンからシドニー行くときね、ちょっと航空券が値上がりしてるんですけど。
そうなんですね。でもそうかもしれないですね。
本当にね、冗談、この時期いつもなんですよね。
マルディグラじゃないですか。
マルディグラパワーですね。
うん、
まあちょっとね、夏もいろいろもうすぐこう秋にね、なっていくんですけど、まあ前回はオーストラリアにいるからこそ楽しめる贅沢フルーツ、夏に楽しめるフルーツをお送りしました。ユミさん、いかがでしたか？
いや、夏のフルーツいいですよね。でも、この季節になると少しずつこう店頭から消えていくので、ちょっぴり寂しいです。
そうですね。なんか前回お話したそのパパイヤもね、うちの子供は大好きで、もうほんと幼稚園の頃からこうライムをかけて食べていたんですけど、なんかそのパパイヤもなくなりますし、まあ、プラムとかパッションフルーツは多少は置いてますけど、でもやっぱりどんどんこう、色がね、カラフルな色がどんどんまた、ね、リンゴとかみかんとかに変わっていきますね。
そうですね。
まあ、日本ではちょっとこう高級です、だったりですとか、あとなかなか手に入らないというふうな、まあ、オーストラリアのフルーツなんですけれども、まあ、スーパーにもたくさん並んでって、いつでも気軽に食べられるのが、まあ、いいところで、まあ、今日はですね、その中でも、本当にいろんな種類があって、今日はどれを紹介しようかなと思ったんですけど、ブドウの特集をお送りしたいと思います。で、まあ、ワイン大国としてもね、知られているのがオーストラリアです。まあ、栽培されているブドウの種類も本当に豊富なので、やっぱりそのワインにするブドウだけではなく、生食として食べられる、ブドウっていうのも本当にすごいたくさん売られているんですけど、まあ、近年結構その皆さんスーパーに行かれると、なんか可愛い名前がね、出ている、こう、パックに入ったブドウがあって、なんか食べ比べしちゃいそうなんですけど、ユミさん、ブドウはお好きですか？
大好きです。あまり声を大にして言えないんですけど、はい、オージーのように買い物しながらちょっとつまみ食いしてしまうタイプです。
してますね。わかります。あれちょっと不思議な光景だけど、もう慣れてしまったんですけど、あれってなりますよね。食べてるあの人って見ちゃいますもんね。
私もオーストラリア来た当時そうだったんですけど、今はそっち側です。
テイスティングしてからですよね。
そうですね。
そう、実はブドウって、そのね、テイスティングしてそのまま食べても美味しいんですけれども、実はお料理にも使えて、過去、エピソード63ですかね、スペインのチョリソとブドウを使った赤ワイン煮込みも紹介しているので、皆さんちょっと15分もあれば作れちゃうので、ぜひそちらもチェックしてみてください。で、オーストラリアの、まあ、ブドウの特徴として、まず大きく3つあります。一つが、大粒なんですよね、結構。そして食べるとパリッとした食感が多いのが、なんか私の中でもあります。で、皮が薄いので、あんまりその日本みたいにこう、皮を剥いて食べるというよりは、そのままこうパリパリパリパリ食べられるのが なんか特徴としてあるような気がします。そして、二つ目が、最近主流なのか、ほとんどが種なしです。シードレスって書いてあるんですけれども、ほとんどがなんか種の入っていないような、まあ品種改良されたブドウが売られています。そして三つ目が先ほど言ったように、本当にたくさんの種類がありまして、まあそれ国内だけではなく、実は日本とオーストラリアってこうね、季節が逆なので、日本で売られているブドウはオーストラリア産がたくさんあるので、ぜひちょっと日本でもオーストラリアのブドウを皆さん召し上がってみてください。多分日本とまだ違う味がします。まあちょっとね、今日はそのブドウの中でも、スーパーでよく見かけるブドウに絞りご紹介しようと思っております。まず一つ目がですね、本当にここ何年かですね、なんかそんな前からあったわけじゃないんですけど、名前がキャンディースナップスという、ブドウです。コンテーナーに入っているんですけれども、大手のスーパーでもね、最近はもうよく売られております。もうこれプレミアムブドウの定番になってきたんですけれども、ユミさんこれキャンディースナップスは食べたことありますか？
間違って買ってしまったことはあって、ちょっとお値段が高いじゃないですか。
確かに、はい。
なので、普通だったら避けてるんですけど、ちょっとこの、返答の値段がずれてたみたいで、
は
い、で、まあ
ちょっと、
買ったんですよね、しょうがなく。はい、でも美味しかったですね、やっぱり値段が高いだけあって。
そうなんですよね。なんかキャンディースナップスって本当この名の通り、本当お菓子のキャンディーのような甘さと、スナップスってこうなんかパキッっていう音のようなその食感が本当にある、うん、甘くて弾ける美味しいブドウが売りなんですよね。で、種なしなので結構赤色の粒です。で、個人的にはなんとなくその日本のピオーネとその甘さとなんかマスカットの食感がなんかこうミックスになった感じがするんですけど、まあ今まさにちょっとキャンディスナップス多分夏数週間くらいしか売られないんですけど、皆さんちょっとね見かけたら食べてみてください。日本じゃなかなか食べられないような食感と味がします。そしてそれと同じく、これも、まあ甘いんですけど、可愛い名前があるのがコットンキャンディーです。これコットンってね、コットンキャンディー、綿飴ですからね、多分甘さも皆さん想像できると思うんですけど、まあ先ほどのキャンディースナップスよりもちょっと大粒で、こちらは緑色のブドウです。ゆみさんこれご存知ですか？
これは買ったことはないんですけど、はい、初めこのコットンキャンディーっていう名前を聞いたときに、タンフールなのかなってちょっと勘違いしてしまって。
なるほど、はい。
だから、なんかシュガーコーティングでもされてるのかなって思って。でも違うんですよね。
いやー、そう、もうね、本当にブドウそのものなんですけど。
そうなんです。
またちょっとトライしてみてくださいね、ユミさん、これも。
はい。
これ実はね、もともとアメリカ生まれの品種だそうで、だいたいその10年前くらいにオーストラリアにやってきて、今ではもうオーストラリアでこう栽培されている一つです。で、今日三つ目ですね、オータムクリスプ。これ多分よく見かける名前じゃないかな。こういう緑色の大粒のブドウなんですね。これ結構袋に入っていますね。で、これは日本のちょっとシャインマスカットに一番近いような気もしますけれども、まあ、オータムクリスプのクリスプという名の通り、先ほどと一緒でこうね、食べるとね、大粒はね、パリッっていう風な食感が魅力です。これも種なしで、皮もすごく薄いので、皆さんね、上品な甘さのあるブドウなので、試していただきたいと思います。そして、まあこれ、二つ、次の二つがよく見かけるんですけど、スイートグローブ、そしてレッドグローブです。これ、緑色の大粒と赤色の大粒のブドウなんですけれども、まあ多分スーパーにこう並ぶ一番定番のブドウだと思います。結構大粒です。まあこれ粒が大きくて、赤色の方だけなぜかね、結構ね、種がちっちゃい種が入っていることもあるんですけれども、まあジューシーですし、お家で皆さんこうテーブルの上にパッとこう並べて食べるのは一番多いような気がします。私個人的には実はオータムクリスプが大好きで、大粒なんだけどこうパリパリっとしているのが好きなんですけど、ユミさんは、ブドウは一番好きなの何かありますか？
我が家も同じですね。やっぱり食感、子供たちもやっぱそれがすごい気に入ってて、あとはレッドグローブとかもまあお手頃なんで結構頻繁に買ってますね。
うんうん、なんかね、季節終わると全部 USA というかアメリカからの輸入に変わりますよね、うん、ブドウも。
そうですね。
ちょっとお値段もやっぱり増すので、うん、皆さん今まだブドウの季節なんで、ぜひちょっと食べ比べもできるので、スーパーに行ってみてください。 で、実はそのスーパーだけではなく、ブドウは他にもたくさん種類があって、マーケットに行くと、やっぱりマーケットだけにしかこう売られていないっていう種類もあります。次回はですね、このちょっとマーケットとグロッサリーショップに売っているブドウを特集してみたいと思います。楽しみに。
まえさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。